ておりましょう。どうぞ主法の目標、そして具体的にご自身の目標を持って祈ってください。疑問、悩み、いろいろあると思いますが、必ずメッセージを通して答えを受け取ることができますように。さあご一緒に祈りましょう。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。空の端にイエス様、数えることができるなら数えてくださいと、ありがとうございます。あなたの約束通り、数えきれない子孫が与えられていることを感謝します。どうでも戦地上の教会、偽物の宣教師を派遣できますように。全ての生徒たちはそれを目標とすることができるように、日常生活をその目標の上に立てることができるようにお願いをいたします。保育園中に介護本を立てることができますように。幼い者から年寄りに至るまで、死に至るまで神様、礼拝を捧げ続けることができるように、その道を開いてください。伝道様に乗せるみたいな声にあなたが起こしてくださるようにお願いいたします。1時間以上祈り、聖書を添えて、さらに明るくすることができるように助けてください。誠実と十分の一を惜まないように、あなたが守られることなく、あなたが祝福と恵みで生きていくようにお願いをします。新しい礼拝をありがとうございます。主を前の交渉たちが与えられますように、この地は聖なる地ですから、主をどうぞ守ってください。あなたのためにイスラエルを覚えてください。世界中から約束の地に帰ってきました。天皇とお父様、どうぞあなたは本当に一人一人を強めて用いてくださいますように。どうぞ神様、ライバルのとなることはないように、彼らにエルサレムの弱い気持ちに安全がありますように、衝動と彼らがイエスキリスト領域としますようにお願いをいたします。イエス様の御手に委ねて死亡停止になります。アーメン。さあ元気よく手を挟みします。主よ、どうぞあなたがリバイバルを導く教会として用いてくださるようにお願いいたします。これからのすべてを委ね、イエス様のお名前によって祝福してお祈りを捧げます。アーメン。ではイエスの皆で愛しますとご挨拶しましょう。感謝します。今日は民族衣装の日です。ということ、私たち一人が3つの国を祈りの席に与えられてますね。みんな覚えてます？自分の祈りの与えられた国ちゃんと覚えてる人？よかった。誰もいなかったらどうしよう。感謝します。祈り続けてください。 また新しく来られた方とかですね、また後ほどお渡しいたしますので、くじを引いていただいて、その紙に3カ国ずつ書いてあるんですね、その国のために祈ってくださるようにお願いをします。ヤベスはですね、こう祈ったんですね、私を祝福してください、そしてもう一つ地境を広げてください、そしてね、例えば3つぐらい祈った。それは祝福してください、からイエス・キリストが来られました。イエス・キリストを信じる人はアブラハムの祝福が皆さんのものです。
アメン。
ヤベスの祈りはもう聞かれてるんですよ。祝福されてます。
アメン。
そして地境を広げてください、イエス様広げてくださいました。
アメン。
国境全部取っ払われた。
アメン。
もはやギリシャ人も未開人もありません。
アメン。
もうどの国の人とも私たちは愛し合い交わり合い、豊かに恵みを分かち合うことができるようにされました。ですからヤベスの祈りはね、今更しなくったってすでに聞かれてるんですよ。だから皆さん主の祈りを深めましょう。で今日はですね、私は、これは八重山上空、上空というのは上のものと書くそうですが、まあ、日本のこの布の中でこれは沖縄のですね、八重島、八重山というなんか島が6つか8つあってね、日本列島は北海道の端から九州の鹿児島の端まで約2000キロくらいあるんですね。で、そのさらにずっと沖縄を越えて、その日本の領土ですね、それを行くと3000キロくらいになるらしい。正確な数字がわからないんですけど、まあそれくらい。で、アメリカを横断、どこを測るかにもよりますけど、大体アメリカを横断すると4000キロというんですね。だからいかにアメリカが大きいかということが分かりますけれども、とにかくですね、那覇、皆さん分かるんですか、鹿児島から沖縄までやっぱり400キロぐらいある。400キロといったら、ここから広島ちょっと行ったぐらいですね、大阪から。それくらいの距離あるんですね。で、那覇からさらに南に400キロぐらい行ったところに、八重島というね、8のここの重なるという10ぐらいの島からなっている島があるんです。とてもきれいな島で、そこで取れるこれは布です。で、これはですね、麻なんです。祭司が着る服は麻でなければなりませんでした。なぜなら汗をかいてはいけないから。汗は呪いの象徴ですね。アダムがエデンの園で呪われて、アダムが呪われた、大地が呪われた時に神様がこうおっしゃいました。額に汗しながら食べ物を取らなければならないと。だから汗というのは呪いの象徴なんです。で、大祭司、祭司は神の宮に入って礼拝する時にこの汗をかいてはいけないから、それでこの麻ですね、天布と書いてありますが、それは麻のことです。で、これはだから南の国、暑いところで取れる布ですね、とても涼しいです。とても涼しくてとても高価なものです。今日も朝早くから来て、姉妹たちが着せてくださいました。私着る人、持たぬ人皆さん見る人、それでもいいですよね。とにかく、大祭司が着てた衣だから、これはですね、これは織と言いまして、縦糸に横糸に折って模様を出したり、描いてあるわけじゃないから、非常に気を使って作った布ですね。でしかも非常に風通しがいいから汗をかかない。だから南の国ではこの麻ですよね。でイスラエルも暑いところですから、神様汗かかないように雨布を着なければ、木綿を着たり金を着たり、このそのナイロンとかですね、そういうものを着たらバーン殺されたんです。神様に礼拝を下げることはできませんでした。もう神様の前には祝福を受け取るものとして出ますから、呪いの象徴の汗をかいてはいけないということで、この麻ですね、これは八重山上布というのは日本の着物の中では非常に有名なものだそうです。非常に高価なものだそうです。ぜひ一度皆さん八重山にお越しくださいませ。 すごくいいとこみたい。インターネットで見ましたけど、きれい。こんな石垣島ももちろん入ってるしですね、まあ、海がきれい、それから、まあ、景色もきれいですよね。私はこの委員会を作るためにずっと北海道から鈍行に乗ってね、ずっと南まで下ったことあるんです。でそれぞれ各地方地方で降りて、それぞれの教団の先生方とお目にかかって、この話をしたことがあるんですけど、北海道に行った時雪が降ってました。そしてね、だんだんだんだん降りてきたらね、田んぼが青々としてる。でずっと降りてきてね、南の方に来ると、中国地方の方に行くと田んぼ黄色くなって、そして沖縄に行くと真夏。すごいなと思いました。日本は縦にありますから、だから小さい島ですけれども、同時に春夏秋冬を体験できるという非常に素晴らしい環境を与えられています。ニュージーランドもそうですね。まあ、もちろんオーストラリアじゃない、インドとかですね、そこ も北と南では非常に差がありますから、北は寒くても南は暑いとかね、いろいろあるみたいですけど、とにかく日本はそういう地形を与えられ、しかもエルサレムを中心として考えますから、エルサレムから見たら東の果て、ちょうど日の昇る方向にある。それで日の昇る国と、そのように、言われています。まあ、明治初期の頃、昭和終戦直後ぐらいですね、ぐらいは日の昇る国といったら、もう教団が大騒ぎだったんですけど、今はもはや誰が反対しても世界中の教会がこれを認めました。そして、まあ、聖霊派の教会をもう、ま、丸認めていますし、今は日本未信者たちも日出ずる国といったら日本のことだと、そのように認め始めています。で、神様はエルサレムを中心においていろんな国々があるんですけど、それを東西南北で表現していらっしゃる。地の果ての国とかね、だから火の沈む国というのはアラスカのことだそうですね。アラスカは自分たちが火の沈む国だとちゃんと分かっていますよ。それから地の果てというのは分かったかな。まあ、エルサレムで世界大会が開かれた時はですね、みんな私たちは地の果てから来ました、私たちは火の沈む国から来ました、私たちは火の昇る国から来ましたと言ってね、みんなお互いにそのように紹介し合っています。そのようにして神様はエルサレムを中心として全ての国々を見張っておられます。そしてそれぞれの東西南北にそれぞれの国々に使命を与えておられます。だから聖書を読んで、その国々はですね、自分たちは東の果てにあるからこの使命、地の果てにある人はこの使命、南にある人はこの使命だなと、そのようにしてちゃんと悟れるようにしてくださいました。感謝します。皆さん、私たちは日出る国、そして日出る国は私たちですけれども、日の昇る方向といったらイラン、イラク、それからウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、いわゆるスタン系王国と言われるところ、それから中国、北朝鮮、韓国、これは全部日の昇る方向に入ります。で、終わりの時はこの日の昇る方向からエルサレムに向かって2種類の軍隊が行きます。一つは切れどころが入ってきたの、ちょっと忘れて一つは福音を持ってご紹介する。もう一つは2億の軍隊ですね、これが行きます。だから私たちはこの東西南北といいますかね、この地理的に自分の国がどこにあってあるかということ、それはどういう働きをするかという、とてもとても重要なことです。で、終わりの時にイスラエルを攻めに入るのは北です。北から来るんです。だからね、そのようにしてみますと、今 EU が非常にガタガタしておりますが、また面白いトルコもガタガタしましたけども、とにかくですね、このような形で神様は全部このイエス・キリストにあるならば、もはやギリシャ人も未開人もありません。みんな神の国の神の民になりました。 だからもう私たちは国境争いをする必要がないんです。だけどもそれぞれの国にはそれぞれの使命が与えられていて、それはその国が受けてその恵みを流し出すためです。そしてまた日本にしか取れないものもある、韓国にしかないものもある、もう火の沈む国にしかないものもあるんです。また八重山にしかないものもあるんです。そしてそれはみんなが分かち合って、そして恵みを受けるようにしてくださいました。本当に感謝します。今日は、民族衣装の日ですから、皆さんどうぞですね、また来年を思い出して、また今日もご自分の担当の国を思い出して、その国が救われますように祈ってくださるようお願いします。そしてぜひ八重山にお越しくださいませ。宣伝料もらっておりません。はい、それでは、今日のメッセージに入ります。主の名前、名前を今ずっと学んでおりますが、はい、主法の真ん中下を読みましょう。今日は主の名は霊妙なる義士、これ初めて聞く言葉ですね。あんまり聞かない言葉です。翻訳もここしか書いてない、義士だけども、このヘブライ語はですね、81回使われています。義士と訳されているのはここだけですけども、あとは助言者、あるいは作詞、あるいは測る、計画を立てる、まあ、いろんなふうに訳されていますが、全部ヘブライ語は同じなんです。私たちの主は常しえの父という名前を持っていらっしゃると同時に、霊妙なる義士という名前を持っておられます。はい、そのことから恵みを受けてまいりましょう。ご一緒に読みましょう。主の名は霊妙なる義士です。霊妙とは不思議な、くすしい、驚くべきという意味があります。義士とは助言する、測る、計画する、忠告し合う、共に熟考する、共謀するなどの意味があります。つまり霊妙なる義士とは、驚くような不思議な計画、計り事をされ助言してくださる方という意味になります。主の名を呼ぶために、主の性質と働きがちゃんと心に思い描けるようにしてくださった主を褒めたたえましょう。主の名を褒めたたえるほどに信仰が深まるように、その名前通りの奇跡と恵みを受け取ることができるようにしてくださりました。だから主の名をみだりに唱えてはならないと律法の第2番目に戒めてあるのです。切に主の名を覚え、主の名をたたえ、その恵みを体験してまいりましょう。アーメン。皆さん、神様が、私はこういうものです、こういう性質です、こういう働きをしますと言ってね、現れてくださった、名前を持って、だから私たちが主は霊妙なる義士ですと言ったら、もう驚くようなことをして私に助言してくださる、もう想像しないような計画で私を導いてくださいという思いを持ってください。アメンですか。主は霊妙なる義士、わあすごい、主の名を褒めたたえます。主は砦です、主は盾です、主は常しえの父です。もう皆さん、名前言うだけで恵みがガッガッガッ来るようにしてくださいました。すごいじゃないでしょうか。大久保みどりって何の恵みも流れていかないですけどね、主の名を言ったら恵みが来るんです。だからみだりに褒め、みだりに唱えてはならない。みだりに、もうほとんど意味も考えなくて、もうしようしようしよう、だから私いつまで気にしてる、しようしようしよう、なんかせーのという意味でしようしようしようお願いですから、そう言わないでね皆さん。アーメンですか。主とはあなたをエジプトの奴隷から、奴隷の務めから解放して、勝利の腕を持ってこの荒野を導いて神の国に入れてください。それが主ですよ。そしたらもう主を、主をという時はもう目がキラキラと輝かないとダメですよ。もう 輝く今もなく強い強い強いそういうことしないようにしましょう。主の皆を未来に唱えてはならない。もうだからオーマイガーって言ったら英語よくわかる人、こんちくしょうという意味なんですか。英語わかる人、あ、前田兄弟どういう意味、オーマイガーって言ったらこんちくしょう。ただ意味はないのかもしれない。わーとかびっくりした時言うんですか。アメリカ人ね、びっくりした時ヒヤーと言うたらいいの、オーマイガーそれびっくりしちゃダメでしょ。イエス様は助ける方ですから、私たちはいつも主の名を呼ぶ時はもう目をキラキラ輝かしてうわしーと言わないといけないんです。オーマイガーと言ってる、これいけません。アーメンですか。オーマイガーって言うならいいけれどもね、キャーと後ろに本当に帰らないようにしないといけません。名前を呼ぶときは目がキラキラッと輝いて胸がドキドキとしてうわーっとね、希望に輝くようにしてくださってるんです。そうでしょ、そうですね。そうだったら皆さんも賛美するときはもう賛美するだけで喜びいっぱいになりましょう。そうならないのは口先だけでしても頭が全然他のことを考えてるからですよ。そうしないように、それは主の名をみだりに唱えることになります。皆さん、イエス様が血を流しながら命かけながら自分の名前を確立したんですよ。想像したんですよ。イエス様が血を流さなければこの名前は存在しえなかったんです。そうだったら私たちは主の名を呼ぶ時には期待いっぱいで賛美しましょう。主を呼び褒め称えましょう。で、私金曜日鳥取行ってきました。不思議の皆を褒め称えました、礼拝したらこの大体平均年齢80代が集まってくるんです。私は AT 聖歌隊を作ろうと思ってるんですけどとにかくみんな若いですよ。全然目悪くない、もう素晴らしい。そしてあ、そうそうそう、その夫はですね、このかかとがね、ばい菌が入って、もうこれ、かかと全部切らないといけないと言ってたんですけど、祈って、祈って、今は手術しなくてもいい。もう穴がこんなちっこくなりました。だから夫が入院してる時に聖書を全部読んだって。だからもう奥さんがですね、先生、もう主人が神様を頼っておりますが、そうですがって言ってもうおっしゃっておりました。いやー素晴らしい奇跡が起こってますよ。そしてですね、そこに行ったら目目麗しい41歳だとおっしゃってましたけど、新しい人がいらっしゃっててね、礼拝終わった後ちょっとカウンセリングしてほしいって言って、分かりましたって言って2階に上がって特別カウンセリングした。なんとびっくりびっくりしたのはですね、自殺未遂者です。で、昨日自殺未遂しました。昨日大阪で自殺未遂して、そしてそれ警察に通報してくれた、その自分が行ってる教会の牧師先生が通報してくれた。で、警察に発見されて、そして鳥取のに家族があるということが分かったので、もう搬送された。鳥取の親に搬送された。そしてですね、もう苦しくて苦しくても耐えられなくって、そしてまたやっぱり死のうかと思ったんだけど、なんか助けられたしね。やっぱまあ、そんなに深い信仰歴ではないんですけど、クリスチャンだから一応教会に行ってみようと思ったんですって。そして電話をあちこちの教会かけたけどどこも出ない。しょうがないから隣町の教会かけてみたら、たまたま電話出てくれたのがうちの市教会だ。そしてですね、なんとその人はですね、この大阪の教会いらっしゃるんですが、中谷遠礼さんって皆さん覚えてる人あると思いますが、台湾人ですね。この方今台湾人向けの教会を建てていらっしゃるんです。そこに彼女が行ってお世話になってて、いつも大久保先生の話聞いてましたって。あ、そうなんだ。から一回会いたい、一回行ってみたいと思ってましたって。で、自分が自殺未遂してわざわざ鳥取まで運ばれて、そしていろいろ電話かけてもどこの教科も出てくれなくて、しょうがないから隣村にかけてみたら、 そこが今日大久保先生が来られると言われたので飛んできました。わあ、神様は全部ご存知ですね。もう本当不思議、もう全部全部全部ご存知ですよ。もう皆さん、この堀安心神様のね、お父さんが木に登って木を切ろうとして落ちて、もう全然もう動けなくなった時にヘリコプターで危ないから運ばれました。でですね、お父さんはね、行きつけのアポの病院連れてってとおっしゃったんですって。ところがそのヘリコプターはですね、遠いトントントンと300キロぐらい離れた、もう車で走りまくって3時間ぐらいのところの山奥の病院に入れました。なんとその病院が堀安心様の妹が嫁いだ家のすぐそこ。すごい。もう全身今不随になって動けないからね、絶対看病がいるでしょう。堀安心様も男だし仕事してるし、ちゃんと妹のとこ連れてって、で妹がちゃんと面倒見るようにして、そして、ある程度良くなったので、この老人ホーム、これなかなか入れないでしょ。なのにスコッと入れました。なんとそこがキリスト教系。毎週2回礼拝に連れて行かれる。そしてイエス様を信じるようになりました。もう1から100まで全部全部全部神様はご存知です。これ人間がどんなに努力してもね、これくらいきっちりぴったりはできないんじゃないですか。もうね、感動的ですよね。感動的です。これを霊妙と言います。もう不可思議、もう驚くべき。そしてしかも神様ちゃんと計画を立てておられます。から私たちはこの霊妙なる義士、もう毎日私これもう褒めだった、もうこれ言ったらもうほっぺたが勝手に笑ってくる。うわ、神様期待します。今日もどんなことが起こるか期待します。あなたのお名前は霊妙なる義士ですから、もう霊妙なること期待します。もう見たことも聞いたことも心に思い浮かんだこともない、私はそれ見たいです、見たいです。神様見せてください。そのように皆を褒め称えましょう。はい、第1番目。じゃあこの、霊妙という言葉の意味ですが、第1は助言という意味ですね。はい、1番助言で分かりやすいの、出エジプト記18章もう一人、今朝来た一人、直腸がんの人が、先生癒されましたって言って、え、本当って言ったら、手術を受けたんですけどね、悪性であってもうぐじぐじしてたんですけど、この間も今度見たらもう何にもないようになれって言って祈って、そして見に行ってもらったらね、もう来なくていいと言われました。ハレルヤー、感謝します。あら、拍手が少ない。いや、私にせず神様に拍手しよう。直腸がんが癒されたら感謝でしょ。すんごい感謝じゃないですか。神様は何でもできるお方です。はい、はい、出エジプト18章。はい、モーセの舅の助言です。モーセの舅は彼に言った、18章17節から、はい、モーセの舅は彼に言った、あなたのしていることは良くない、あなたもあなたと一緒にいるこの民も必ず疲れ果てるであろう。このことはあなたに重すぎるから、一人ですることができない。また今私の言うことを聞きなさい。私はあなたに助言をする。どうか神があなたと共にいますように。あなたは民のために神の前にいて事件を神に述べなさい。あなたは彼らに定めと判決を教え、彼らの歩むべき道となすべきことを彼らに知らせなさい。またすべての民のうちから有能な人で神を恐れ不義の利を憎む人を選び、それを民の上に立てて千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長としなさい。平素は彼らに民を裁かせ、大事件はすべて あなたのところに持ってこさせ、生じ権はすべて彼らに裁かせなさい。こうしてあなたを身代わりにし、あなたと共に彼らに荷を負わせなさい。アメン。エジプトから脱出した民は約300万近くありました。そして、モーゼが律法をもらったんですからね、みんな神様の御心を聞こうとして、毎朝モーゼの前にずらーっと、もう蛇のようにぐるぐるぐるぐる順番待ちをしていました。列から外れたらもう聞くことができないから、誰も列を外れることができません。だからしょうがない、もう1時間も2時間も3時間も5時間も待つんです。少しずつ少しずつよって、それを見てね、シュートがね、モーセ何やってんですか、なんでこんな時間の無駄なこと、こんなことしたらダメですよ、あなたは有能な人、そして不義の利を憎む人を選びなさい。これ重要ですね。もう東京都知事がみんなお金で倒れていきました。東京都知事だけじゃなくても、他の政治家も結構みんなお金で倒れてるでしょ。大概みんなお金じゃないですか。不義の利を憎む人、これは皆さん会社経営でも重要です。家庭でも重要です。子ども教育でも重要です。不義のお金をちょっとでもマイナー喜ぶ、ちょっとでも得するためにはいくらでもずるいことをする、そういう人はリーダーにはならない。それをリーダーにしてはいけないと書いてあるんですね。有能な人で神を恐れる人、誠実な人、不義の義を憎む人を選んで、そして千里の帳、いろいろ帳を立てて、そして彼らに小さいことは全部任せて、あなたにはあなたにしかできないことをやりなさい。そうしたら時間が無駄にならない、エネルギーが無駄にならない、非常に効率よく一人一人もみんな幸せに家庭生活を楽しむことができる、そう言ったんです。それを聞いてこの時にね、助言したと書いてあるでしょ。これが義士というヘブライ語です。だから皆さんが助言というのはどういう意味かなと思ったら、このモーセのところを思い出してください。ああ、モーセがエテロの助言を聞いて、義士、計画、その助言を聞いて、もう一気に問題をわっと解決しました。神様はそういう助言をお与えになる方です。これが義士という言葉の意味です。素晴らしいでしょ。あなたは問題があって悩んでるときはね、時間もお金も労力もあらゆる無駄をおそらくいっぱいしてると思いますよ。でも神様がちょちょっと啓示をくださったら、パーッと解決します。時間を楽しむことができます。そうですね、音楽を喜ぶことができます。食事も楽しむことができます。私たちは神様の正しい計画、助言なくして自分勝手に悩んでぐるぐるぐるぐる人に聞いて、あっちに聞いてこっちに聞いて、そしてまた悩んで悩んで、一つも解決しない、だからものすごい時間を無駄にしていることないですか。反省してみてください。霊妙なる意志、イエス様から答えをもらう方がいいでしょう。イエス様はあなたの助言者です。助言というのは、義士というのは、こういう素晴らしい意味があります。第2番目、義士の中には計画を立てる、策略を立てるという意味があります。はい、箴言15章21節、箴言15章21節、はい、無知な者は愚かなことを喜び、さとき者はまっすぐに歩む、愛はかることがなければ計画は破れる、はかる者が多ければ必ずそれは必ずなる、人は口から出る好ましい答えによって喜びを得る、時にかなった言葉はいかにも良いものだ、 知恵ある人の道は登って命に至る。こうしてその人は下にある黄泉を離れる。アーメン。聖書ではね、日本でも首都に行くときはみんな登るというでしょ。北海道の方が東京よりも緯度が高いですけど、北海道の人も東京に行くときは下ると言わないで登ると言うんです。私たちも東京行くときは登ると言うんです。電車の上り下りは皆東京が中心なんです。聖書も天国に行くときは登ると書いてある。祈るときもだからイエス様は、もうじゃあ天国はあの空の宇宙の上にあるのか、そうではありません。そうじゃなくて、目に見える私たち、世界に生きている私たちが象徴として天国という時には上を見るんです。天国としてはあんまりふさわしくないでしょう。下は黄泉だから、黄泉に下ると書いてある。登るというのは天国という時に書かれています。これが聖書の登る下りの表現の仕方ですね。だから私たちのこの東京首都に登る下りも非常によく似ています。だから私たちはエルサレムに登ると言います。エルサレムから下るんです。この聖書的に言えばですね。はい、それはさておいて、ここに無知な者は愚かなことを喜び、悟き人は無駄なくまっすぐに歩んでいく。そしてその十五章二十二節ですね。愛はかることがなければ計画は破れる。共に一緒に計画立てることがなければ破れる。測るものが多ければそれは必ずなる。ここ皆さん線引いておいてください。測るものが多ければそれは必ずなる。まあ最高の例は EU ですね。イギリス EU から外れようとした時に、普通は皆さん国の運命を決める時は最低でも3分の2以上の賛成がなければ動いてはならない。まあ 国の運命だけじゃなくて、教会で何かするときもですね、3分の2以上が賛成してくれたら、それはすごい動く力になると思いませんか。そうですね。半々ではね、反対する人は 半分、賛成する人は半分では、ものすごいマイナスの力を抱えるんです。そうですね。スコットランドがイギリスから離れるか離れないかという時も、あの大統領はね、一票多くてもそれが勝ちだって言った。私聞いててね、そっとしそうになりました。たった一票で国の運命が決まるんですよ。日本もね、本当に戦争するかしないかという時に 80% 以上の票がなければダメと、そのように法律を作ってあれば絶対戦争起きないと思いますよ。 80% ぐらい言うに反対するでしょ。反対すると思いますよね。 80% がやれと言ったらその戦争を勝つと思いますよ。やる気ですから 80% が。それでも 20% は反対していくでしょう。反対しても 80% はやろうと言えば、それは非常に強い力になる。選手はそれを言っているんです。最低でも3分の2以上の賛成というのは重要ですね。今は EU が、イギリスが賛成派と反対派もほとんど変わらないから、もうだから賛成派が勝ったと言ったんですけど、反対派がすぐ300万名が署名集めたと言ってるんです。もっと集めることできるでしょう。それは半分が行こうとしても半分がぐわーっと引っ張るからね、綱引きもね、行って行って行って行って、いつまでたっても解決がつかないんですよ。から神様はこの計画、策略を立てる。私たちの神様は霊妙なる義士です。計画を立てられます。そして神様は 100% ですよ。アメン。神様は 100% です。神様が立てた計画は必ず神様が実現されます。私たちは3分の2以上で行ったり来たりするんですけど、神様の計画には狂いがありません。だから私たちは徹底して神様の御言葉に本当に信頼を置き、神様が決めたらこうなる、神様が行けと言ったら行く、 止まれと言ったら止まる、死ねと言ったら死ぬ。アーメン。その決意がありますか？もし神様が死ねと言ったらね、死の方があなたにとって最適なんですよ。生き残る方がしんどいよ、はっきり言って。私も本当そう思います。兄53兄66で行った時にも神様を恨んで恨んでもバンバンバンバンいっぱい不平言いましたけど、今はね、すみません、お許しください、一番良かった、あれが神様、あれでもあれより遅くてもあかん、早くてもあかん、もうどう考えてもですね、なんて私の兄の信、私が見ても信仰レベルが最高の時です。最高の時にハレルヤハレルヤと言っていきました。遺言はハレルヤです。なんて素晴らしい、アーメン。私の兄は、姉はですね、もう本当に、私は彼女はタンバリンのこれ踊ってるっての知らなかったんですけどね、姉も、私は広島、こっちにいて姉は広島いたんですけど、あ、今行ったと言っておいが電話かけてきました。その瞬間にね、あのタンバリンでね、白い粉も来てタンバリンをバーッと叩きながらシャーッと登っていく女性のこの幻というかね、それが見えました。で、私これあれ何と思い、一瞬なんかなと思いましたけど、姉が死んだという方がもうショックでしたからね、それからすぐもう広島に車を走らせたんですけど、後で遺品整理をしててタンバリンが出てきて、靴が出てきて、おお、タンバリンやってたんだから、あ、じゃあ、あの踊りながら天に上がったのは姉だったんだというのを私は思い出すことができて、今感謝してます。そしてこの EU の問題が起こり、またトルコの問題が起こりですね、いろんな問題が起こるのを見てね、いや本当に良かった、もうこれからもっともっと激しくなっていく、これから少なくとも多分最低でも空中祭の時私たちは上がる予定ですけど、その前にアジアから2億の軍隊が行く、この対戦を一つ私たちはおそらく体験するはずです。その前にラッパが6つなります。その時はもう全世界的な災害ですからね、世界的な災害ですから、もうあちこち逃げ惑うような状況に遭うでしょう。今がんで死んどこうがいるかもしれないと私は思うくらいです。もちろん皆さん、その時は死を崇める人は守られます。どんなに全国的な災害であってもクリスチャンを守ると、神様の約束ですから、それは守られるんです。だけどあんまり見たくはない。もう本当とにかくですね、これからはもう思いもつかないことがバンバン起こってくるんです。それを思ったら神様は最高で最善をなしてください。皆さん、それに期待しましょう。主のご計画はあなたにとって最善です。絶えなる計画です。驚くばかりに素晴らしいです。だから神様のこの霊妙なる儀式というのは、あなたを助言すると同時にあなたに最高の計画を持っていらっしゃるという意味です。このもう一つ、トルコのクーデターが起こりましたね。3時間ぐらいで終わった。もうあれ見た時もひえっとびっくりしましたけども、でもですね、後でアナウンサーも言うてましたけど、皆さん、あのクーデターする人はアホやと思うけどね、あの放送局を占拠してね、アナウンサーが不適されたように、お知らせがあります、いえ、命令されましたから、今と言って、あのなんか読んでましたね、占拠しました、その後ちょっとしてすぐもう鎮圧されましたと言って出ました、だって当たり前でしょ、その実際の政府の大統領も軍隊もちゃんと生きてるんですから。まず大統領を落とさないとダメなのに、大統領と軍隊は安泰にしておいて、放送局1個だけ取ってやったーと言ってもすぐ潰されました。皆さん、敵をやっつけたというのは、大将をやっつけた時に敵をやっつけたことになるんです。アーメンですか？これは信長をがやられたから、秀吉もみんな周り全部信長の味方でしたよ。でも信長がやられたら、その時点で 織田家は終わりました。そうですね。あれ、信長が生きてたら、どんなに明智光秀がやっても、それでも織田の時代なんです。だから、戦いというのは、大将をやっつけるかどうかで決まるんです。あれですか？だから私たちはサタンをやっつけないとダメなんです。今悪霊はどんどんいっぱい追い出してますけど、最終的にこのサタンがやっつけられない限りは新天神地に入りません。最終的にハルマゲドンの戦いでイエス様が反キリストをやっつけて穴に閉じ込めるから、それで千年王国に入っていきます。だからそう思ったらあのクーデターもおかしいでしょ。そりゃそうやわって、早く終わってよかったよかったと。だからリーダーたちがあんまりにもちょいバカですね、愚かですね、計画がない、みんな多くの人が賛成してない、そういう状態で何かをしようとしてもできない。だけど私たちの主は霊妙なる義士ですから、真理にのっとって計画しておられますから、私たちがイエス様の御言葉に信じるならば、御言葉に従うならば、全人類が反対してもこの計画はなります。アメン。これは霊妙なる義士という意味です。アメン。だから皆さん、私たちは本当にですね、私の主は霊妙なる義士です。最高の計画、策略を立てて私たちに勝利を導いてくださいます。そのように祈りましょう。褒めたたえましょう。第3番目で、私たちはですね、神のこれからの霊妙なるものを見てまいります。これから皆さん、世界がどうなるか知らなければなりません。はい、エゼキエル書を見てください。エゼキエル書38章1節。はい、それまでにどうぞ写してください。トルコを写してください。はい、はい、この地図をご覧ください。ここはこのちっちゃいところ、これがイスラエルですね。ここがエルサレムです。で、マキタ、トルコってこんな大きいんだね、知らなかった。こんなでかい国でちょこっと一個ぐらい放送局を取ってもそれは分かんないすごい軽蔑されてると思いますけど、世界中から気の毒な人ですね。まあ、とにかく、でもこのトルコが、このトルコ、ここにルーマニア、ここにイタリア、ローマがあります。それから、ここにギリシャがあります。そして、ここにイラン、これイランのことですね。あ、イラクがあって、このバビロンですね、バビロンのことです。それから、要するに皆さんご覧になったら、このエルサレムを囲んで、この辺りからずーっとこれらの国々、これらの国々がいわゆる北の力として聖書に出てきます。で、今 EU が非常に混乱に陥っていますが、確かにイギリスははるかにこの大陸から離れて、イギリスも島ですよね。だから多分これは抜けるべくして抜けたんだと思います。今度はそれでも残ったこの国々ですね、その中で 10の強い国が出てくるんですが、あとはもう弱い国ボロボロで、まあ、しょっちゅういざこざがおそらく絶えなく入ってくるでしょう。ですから皆さんはこの EU あたり、ヨーロッパ、このあたりの勢力を頼りにしていると、皆さんの経済も上がったり下がったり上がったり下がったり、おそらくするだろうと思われます。はい、黙示録を見てください。13章黙示録13章1節。はい、私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には10の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。私の見たこの獣は氷に似ており、これは氷はギリシャのことです。その足は熊の足のように、これはメドペルシャのことです。その口は 獅子のようで、これはバビロンのことです。で、このメドペルシャの後、ローマがこのイスラエルをこの支配しました。ですからここにギリシャがあり、ここにローマがあり、だからそしてここにイラ、これバビロンですね、獅子があり、そのようにしてみますと、この終わりの時代に出てくる反キリストは、これらの力、これらの性質を持った国々からそのリーダーとして出てくると、そのようにこれは黙示録の予言ですね。黙示録の予言です。ですから今このヨーロッパが行ったり来たりしているのも、この終わりの時代がもう動き始めてるんだなと皆さんが考えてくだされば良いわけです。それを唱えてエゼキエル書を見ましょう。はい、エゼキエル書38章1節、はい、主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、メセクとトバルの大国であるマゴグの地のゴグにあなたの顔を向けて、これに対して予言して言え。はい、メセクとトバルっていうのは現在のモスクワ、トボルスク地方を指しているそうです。で、この北の果ての地とある下に書いてありますが、明らかにイスラエルから見て北の果てに当たりますね、皆。そうですね、はい。だから先ほど言ったね、エルサレムから見て東の国の動き、西の国の動き、北の国の動き、南の国の動きというふうに聖書は表現しています。から私たちはエルサレムを北の国かと言ったら、エルサレムから見た北にある国々の動きだなと、そのように考えればいいわけですね。明確にこの国、あの国、この国と、まあ、今のところあんまり言わない方がいいんです。なぜならこれは2600年前の国名ですからね。そして現在もこれが動きつつありますから、まあ、あの辺りというレベルで置いておく方が私はいいんだと思います。いずれにせよ、メセクとトバルというのは現在のモスクワ、トボルスクの地方のこと。これはどうもこの辺りを指しているというのは、一体一般の学者の定まったところです。の大君である、大君である、リーダーであるマゴグの地のゴグ、ロシアですね、ゴグに予言して、あなたの顔を向け、これに対して予言して言え。はい、38章3節、主なる神はこう言われる。メセクとトバルの大君であるゴグよ、見よ、私はあなたの敵となる。はい、神様が敵となられます。だから私たちはこれらの国についていっちゃダメだということですね。それは神様を敵に回すということになりますからね。38章4節、はい、私はあなたを引き戻し、あなたの顎に鍵をかけて、あなたとあなたのすべての軍勢と馬と騎兵とを引き出す。彼らは皆武具をつけ、大盾小盾を持ち、すべて剣を取るもので大軍である。ペルシャ、はい、これは昔のペルシャ、これは今のイラン、イラク、アラビア、この辺りを指します。このイラン、イラン、イラク、アラビア、この下の辺ですね。この辺り、南の方に行くところ、そしてペルシャはそうですね。次、エチオピア、プテ、ここ地図になってないんですが、これはアフリカですね。これは明らかにアフリカです。東アフリカから南アラビアまで入ります。いわゆるイスラム圏国家ですね。は彼らと共におる、すなわちこのいわゆる北の力と南の力が共にいると書いてあるんです。そうですね、皆盾と兜を持つ。はい、38章6節、はい、ゴメルとそのすべての軍隊。このゴメルっていうのは、これはドイツのことだそうです。ドイツ。そのすべての軍隊。北の果てのペテトガルマ。これが皆さん、アルメニア、トルコが入ります。から今トルコが非常に大きい国ですから、これは入るでしょうね。からこの北の勢力の中に入り、南の 勢力とこの中東のこの勢力ですね、いわゆるイスラエルを囲んであるその国々、これがイスラエルに攻めてくるようになるというわけです。だから、まあ、今からおそらく軍国化、軍事化していくでしょう。今イスラム系は、まあ、非常にこの IS の問題もありますけども軍事化しておりますよね。そして今このトルコは急に浮上していきました。今までそんなにこの世界的にもそんなに名前が出てこなかったと思いますけど、おそらく今後これが出てくるでしょう。それはエゼキエル書にそのように書いてあるからです。はい、もう一回いきましょう。38節6節、ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊など多くの民もあなたと共におる。あなたは備えをなせ、あなたとあなたのところに集まった軍隊は皆備えをなせ、そしてあなたは彼らの保護者となる。多くの日の後あなたは集められ、終わりの年にあなたは戦いから回復された地、すなわち多くの民の中から人々が集められた地に向かい、久しく荒れ廃されたイスラエルの山々に向かって進む。その人々は国々から導き出されて皆安らかに住んでいる。はい、これがイスラエルのことですね。中東和平がすでに結ばれております。で、彼らは世界中離散してた国々から帰ってきて、今そこで非常に安らかに住んでいる。この時はすでに中東和平が結ばれておりますから。でも、もう3年半の後ですね、この反キリストは私が神だと言った時から、いわゆるこの北の勢力、そしてこの中東、これからこの南の力、このもろ取り巻いてるでしょう。これがこのここに集まるんです。そしてハルマケドンの戦いが起こります。このハルマケドンの戦いは誰と誰の戦いかというと、神の軍隊と反キリストの軍隊の戦いです。この時はもうすでに666の数字を皆もらっていますから、人々はもはやもう完璧に反キリストの虜になっています。誰が何と言ってももう見えない状況ですね。見えない。私前言いました、この日本経済がバブルが弾けた時に本当にテレビ放映業も難しいし、もうとにかくいろんな意味で難しくてですね、教会の部屋代も払うことができなくて、そしてもう祈って祈って泣いて泣いて祈って祈って、もう私の持てるものは全部吐き出しました。貯金も生命保険もあらゆるものを吐き出しました。そして、泣いて祈ってるその時ですね、私が会計をごまかしているという噂が出始めます。だから私はね、すぐ分かった。あ、この人が悪霊に疲れてるんだって。だって真反対でしょ、真逆ですから。どうして真逆のことが言えるんでしょうかね。それ悪霊じゃないと言えないでしょ。まあ別に感謝してもらいたいと思ってないけど、感謝してもいいのにまるで真逆を言ったから、そしてそれを噂をばらまいた。私は家を訪問しました。そして見せました、見なさい、どこにその事実があるんですか。あなた言いたければ言ってもいいけど、あなたは危ないんですよと私がどんだけ戒めてももう目が合わなかった。私はね、これを本当に恐ろしく、もちろん出ていきましたけども、今でも時々会いますよ。でも私の顔は見ない、見れないと思いますね。見れないです。だから皆さん、鱗がかかるということはそういうことなんです。悪霊に心を奪われるとなったら本当にもう悔い改めができなくなる。これは皆さん恐れてください。本当に恐れますよ。もう主が迎えに来られた時に私が挙げてあげることができない。誰かに捕まってなんか知らんうちに上がってた、そういうことはないんです。もう絶対に皆さん一人一人の霊性が霊性によって上がるんです。だから本 戒しなければならないし、本当に清さを求めなければならないし、日々悔い改めてください。そしてもう今私たちがこの地上で第一に求めるべきは、神の国と神様の正義以外はありません。もう必要なものは全部与えられるから。神様は霊妙なる義士ですから、あなたが何をしてほしいのか、あなたに何が必要か全部ご存知です。あなたが会社でどのように困っているのか、あなたがどのように悩んでいるのか、それもちろんご存知です。そして神様は期待するところに最高で最善の答えをお与えになります。皆さん期待しないと来ないんですよ。から私は毎日期待してるんですよ。期待します、期待します。もう私はこれ、まあ、こうだったらいいなと思いますけど、これはもうどうでもいいです。神様、あなたの御心がなりをしてください。うわやっぱり神様すごい、私が考える以上だったと言えるようにしてください。みんなにもっともっと証しできるようにしてください。私そのようにいつも祈ります。私が自分で考える三善よりも神様が考える最善の方がいいでしょ。いいに決まってるでしょ。そうです、いいんですよ。私たちの神様は霊妙なる義士なんです。最高に真実で最高の策略を持って、そして全世界を導いておられます。サタンも今もろもろの国と民にやがて666で全部民を縛って、そしてこの地上にサタン王国を築こうとしているんです。だからハルマケドンの戦いというのは、もはや第一次第二次大戦というような、この地上にある国々の戦いではありません。今見ても分かりますように、およそ手をつなぎそうにもない国々が皆手をつなぐじゃないですか。そうですね、そうでしょ。これぐるっと取り巻いてる国全部つながってるでしょ。そうですね、これ2600年前に予言してあるんですよ。私はまさかトルコがこんなに真北にあってこんなでかい国だとは思わなかった。トルコの国ってひょっとして緑のあれや赤い日の丸、そう、ものすごくトルコと日本はね、あ、違った、違います。とにかくこの国がぶわっと出てきたから、おそらくこれももっともっともっとニュースになっていくでしょう。いずれにせよですね、神様はすでに全地の王です。世界中からクリスチャンを救っています。もう中国からもトルコからもイランからもイラクからもたくさんのクリスチャンが救われているんです。でその人たちはこの3年半ごろにシャーッと全部天に上がります。そして、後半の3年半の3年経ったぐらいの時にこのハルマケドンの戦いが起こるんです。この時は天の軍勢、白い衣を着てイエス様と共に降りてきて、イエス様が戦うのを見ます。私たちがいやいやとこんなせずでいいんです。主が御言葉を出したら、皆それでバラバラバラとやられていくんです。神様は御言葉で天地を創造しました。星を出てこいと言ったら、ブワーッとこのすんごい宇宙の星が出てきました。だからハルマクドンで戦う時に、私たちが刀持って戦う必要ないんです。イエス様が御口の剣、すなわち御言葉でもう倒れって言ったら、ブワーッと倒れていくんです。イエス様が十字架におかかりになる前の晩、この兵隊が迎えに来た時にですね、誰を探しているのかって、ナザレのイエスだと言ったら、私であると言ったら、兵隊がバーンと飛んだんです。倒れとも言ってないのに、私だと言ったらバーンと飛んだんです。もうそれ以上の力で神様はサタンを全部打ち破ります。このように歴史は行きます。これは神様の計画です。これが霊妙なる義士です。神様はこのように計画して、そして全聖書を通じて私たちに語っておられます。アメン。これ助言の書です。語っておられます。皆さん、あ、そうや、この間ある姉妹って先生が、 1日5章以上読んだら1年に1回読む。だから10年、10年10回読んだらご褒美あげますとおっしゃいました。読みましたって言って、ほんまそりゃ言うと覚えがある。何あげるか言うてないよねって、はい、何あげるかは言うてませんけど褒美あげるとおっしゃいました。うわー、じゃああなたこれ10年ずっと毎日読んだと。読みました、素晴らしい、拍手。10回読んだ人、聖書10回読んだ人、私約束だから褒美をあげようと思います。一人だけ嬉しいような悲しいようないやー、皆さん読みましょう、ね、今からでもいいよ、今からまた読んでください。10回読んだら来てください。褒美をあげます。何をあげるか言わんとこその時の経済状態によるからとにかくですね、いやでも素晴らしいでしょ皆さん。神様の計画なんですよ、これが助言なんですよ。2600年前からこのイスラエル、世界中がどのようになっていくか、どのようにして私たちが勝つかをイエス様は書きました。本当に聖書読みましょう。はい、もう一つ読みます。ダニエル書、ダニエル書12章、12章10節から、はい、多くの者は自分を、いいですか、ダニエル書12章10節、はい、何ページ ?1243 ページ、はい、ご一緒に。多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ寝られるでしょう。しかし悪い者は悪いことを行い、一人も悟ることはないが、賢い者は悟るでしょう。皆さん、賢い者は悟るでしょうに線引いてください。これはいつ言われたかというと、ダニエルがですね、終わりの時代のこの反キリストの幻を見た時に、あんまり複雑で、これ何の意味ですか、これ何の意味か教えてくださいって言ったら、御使いがですね、今は封じなさい、今は教えません、だけどやがてこれが開かれる時が来ます、そして賢い者は悟りますとおっしゃいます。アーメン。今これは開かれています。イエス様が十字架にかかられた後、聖霊が下ってくるようになって、全ての予言は開かれるようになりました。黙示録は2000年前からすでに開かれております。そして徐々にさらにいろんな先生方がもっと開いて、もっと開いて、間違いが修正されながらですね、だんだん統一的な見解に今向かうように進んでおります。ですからこの黙示録は私たちが知らなければならない神様の助言です。神様の計画です。私たちは今世の中がどんなに大騒ぎしてもうろうろしてはならない。私たち慌てる必要はありません。私たちはただ主を見上げて、私たちのすべきことは心と思いと力を尽くして神の国を第一に求めます。そして神様の正義を第一に求めます。皆さん、人が見ても見なくても真実でありましょう。どうぞ、神の義とは何ですか。律法です。モーセの10回、そして新しい戒め、すなわちマタイの5章6章からありますように、イエス様があなたの、私は愛したように隣人を愛しなさい、これで全部だとおっしゃった。これは私たちが本当に神様の義を求めると言ったら、律法を全うすることは当然ですが、それ以上に全ての人を愛しましょう、許しましょう。それを祈ってください。それを毎日求めてください。そしていつもあなたの霊が清く生き生きしていますように。もう鱗がかかっていくら言っても反省できない、そのようにならないように 今日という日に励まし合いましょう。どうぞ皆さん誠実を尊んでください。10分の1を盗まないでください。どうぞ神様に喜んでお返しし、神様に期待しましょう。そうすれば神様は霊妙なる義士として、あなたの日々の生活の中にイエスをというようなことを何回でも行ってくださいます。なんかね、本当にその姉妹はもう自殺して、なんか薬をねあんまりたくさん飲んだらなんかあげるんですって。だからこう分けて飲んでね、そして最後は首をつって死のうとして準備してたんですって。ポロポロ泣きながら、そしてまた幼い頃もまあこんな不幸な人があるのかなと思うな、すんごいもうずっと語られる。私でもそれ聞いててもね、喜びが湧き上がってきてね、まあ、もういいからあなた、それあんまり気にしない、神様はそれ全部癒すから、もうあんまりやられたやられたやられたやられたと、もう握って握って握って、そしてもう悲劇の主人公になって、そしてもうこんな苦しくて死んだんだなと。あなたね、自殺するどうしてもしたかったら、まあ、それは自由ですけど、自殺するときはね、私は自殺よりももっと苦しい永遠に消えない地獄の日に行こうと言ってからしなさいねと言うから、ほんまにほんまに地獄があります。ありますよ。なかったら私は伝道しない。地獄行くか行かないかあなたの自由なんですよ。もうこの地で確かあなたの聞いたらね、もう気の毒でたまらないけど、そんな生優しいもんね。あなたはそれがもう地獄より苦しいと思ってるかもしれないけど、何の何のそんなもの、へのかっぱですよ。もうね、地獄の苦しみ、もう休む暇がないんですよ。ずーっとあと熱いとか、もう水がうじょうじょ、うじがうじょうじょ、もう隣の人と話するとか、ちょっと始まりも終わったから今度はうちの池に風呂に入ろうかとか、そういうのんきなものではない。あれは人間が考えたからのんきですけど、聖書のは永遠なんです。変わらないんです。皆さん、地獄も怖いんだということを知らないといけません。一瞬でもという日はないんですよ。それが永遠に続くんですよ。だからイエス・キリストが十字架にかかったんです。地獄がね、楽なとこだったら、仏教的だったらね、イエス・キリストに十字架かからなかったと思う。まあええやん、ちょっとぐらい、もう入んない間から日の池行くまで休み、その感じだとお互い慰め合って、頑張るなと言いながら、まだ地獄はいけないって、そういうのはないんです、皆さん。私は十字架のイエス様が、十字架にばーかりと言われた、そこを私、体験したからよ。なぜですか、なぜ人のために来たのに、なぜ十字架の一番重要な時に私を助けてと言うんですか。あれで全部帳消し違うんですか。神様、あの時のイエス様のあの心はどんな心ですか、教えてくださいと私祈りました。皆さんもぜひ祈ってください。皆さん祈りなさい。その祈りはとても重要です。地獄がね、どんな恐ろしいところか知ったら、皆さんはイエス様の愛がもっとわかります。もうその時の恐怖と、それはもう冷たさと孤独と、それはもう表現できないんです。表現できないんです。ギャッともこの細胞が全部散っていきそうな、私という存在がチリチリパラッパラになりそうな、その痛み、これがずっと休みなく続くところ、これが地獄です。この世でね、ちゃんと戦えたけられた家じゃないですか、それくらい。誤解された、そんなもんですよ。あなたも随分誤解してる。憎まれた、あなたどんだけ人を憎んできたんですか。騙された、あなたも嘘つきいっぱいしたじゃない。それじゃないですか。もう私たちがこの世でやることはね、お互い子です。お互い子です。イエス様の十字架ほどに苦しいところはありません。 イエス・キリストが苦しんだのは皆さんを地獄に落とさないためです。アメンでしょうか。ちょっとのちょっとの困難、ちょっとの苦しみでピーピー言わないようにしましょう。いつも十字架を見上げてください。アメン。だいたい苦しいのは自分の失敗から来ているのが多いでしょと思いますよ。そんなもんですって。だからもうそれはもう皆さん IS にとらわれていたあの娘たちのことを思えばまだまだ皆さんビール飲む暇もあるし暇もあるし大したことないです。私たちは耐えられます。主を求めましょう。主を求めましょう。主はあなたを助けたいです。あなたを天国に連れて行きたいです。あなたをもっともっともっと清くしたいです。だから私たちは賢くあって神様のご計画をちゃんと理解します。そして何が起こっても大騒ぎしません。神の国と神の義を第一に求めてまいります。イエスの皆で祝福します。じゃあしばらく祈りましょう。どうぞ皆さん祈ってください。ハレルヤ。主よ、ありがとうございます。罪を犯している人は